おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さんをお呼びしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4回に1回は神々で、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマなんですけどね、
はい、
この番組聞いてらっしゃる方ももしかして忘れているかもしれないので、
は
い、もう一度ちょっと、この番組の対象っていうのが、はい、その会社設立3年目の経営者の方にっていうことを一番最初にお話ししてたんですが、なぜ木戸さんがこの会社設立3年目の経営者の方をこう対象としてるのかということを今日、
はい、
ざっくばらんにちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい、最初にこれはちょっと話したんでしたっけ。
少し
私自身がこのリフォーム会社を始めたときに、3年過ぎた頃からだんだん行き詰まってきた、ということは話したんでしたっけ。
話してますね。
それで同じように、私自身がやっぱり一番こう悩んだり苦しんだりしたのがやっぱりその時だったんですよね。それでいろんなこうコンサルタントの方とかね、今たくさんいらっしゃって、多くの方がなんかやっぱ企業を中心とね、したのがもうほとんどだと思うんですよね。そういったので私自身もずっとね、この、会社始めて3年過ぎていろんな行き詰まりがあって、ひたすらやっぱりそういう起業するためのノウハウ、独立するためのノウハウをひたすら追いかけ続けていって、そこでやっぱり、一番こう迷ったりしましたんでね、
木戸さん自身、
それで私と同じようなね、同じようにやっぱり3年経って、なんかやっぱり今までのやり方に行き詰まりを感じてる人、そういう人のお役に立てばなっていう、そういった意味で設立3年、っていうところのお役に立ちたいなという思いでやってるわけですね。
その設立3年目のこうそういう悩みっていうのは、どういう悩みになるんですかね。
それが分かるようで分かんない悩みだと思うんですよ。それは
分かるようで分からない。
だからそこで私の出番なのかなみたいなね。私もやっぱり3年経ったからこそできることがあるだとか、そんなの全然知りもしないし考えもしなかったんですよね。それがリフォーム会社で失敗してね、今コンサルタントとしていろんなクライアントとお付き合いする中で見えてきたのが、やっぱ3年経ったからこそできるところがね、できること、3年経った会社だからこそできることがあるので、そっちに、フォーカスしないでね、ずっとその独立企業のノウハウですとかね、考え方とか、なんかそっちばっかりに一生懸命やってしまってる、いつまでもそこばっかり追いかけているから、なんかこの先ね、ずっともう5年後も10年後もなんかこのやり方でやって通用するのかなとかね、なんかすごくストレスを感じてしまう、そんな私が状態だったんですよね。でそれが私だけじゃなくて、いろいろねお話を聞いていくと、多くの方がやっぱりそのように思っている。あと一番がその独立起業することもそれ大変なことですよね。大変なことですけど、もっとそれ以上に継続することの方が難しいんですよね。
そうですね。
もう10年続く会社っていうのがびっくりするぐらい数が少ないわけですよね。そっちの方が難しいのに、やっぱりそこをこう語ってるところがこうあるようでない、 私はそういった意味で3年経った会社だからこそできることを伝えていきたいなと、うんうんうん、いうわけなんですよね。
そのこうなかなか実はだから、
はい、
気づけないっていう部分、その3年経ったからこそっていうところになかなか気づけないっていう、はい、うん、そこになんかこうフォーカスする時のこう、はい、ポイントみたいなのあるんですか。
ポイント、
ええ、
まあ、ポイントかどうかちょっと分かんないですけどね、まあ、分かりやすくするためにね、その、まあ、会社を始めたばかり、まあ、独立企業時と、まあ、設立3年目の会社、何がもうどう違うのか、
あ、はいはい、
まあ、そのフォーカスするところをどう変えればいいのかということなんですけども、あの、まあ、会社を始めたときに多くの方は、あの、儲かるからとかね、
はいはいはい、
その商売を儲かるとか、そういうのでみんな選んでると思うんですね。私自身もそうでしたしね、まあ、中には本当に志の高い人がいてね、これをね本当に多くの人に伝えてね、本当にこれで幸せになってほしいと、そういう素晴らしい方もいらっしゃると思うんですね。ところが多くはやっぱり私のようにね、いやリフォームが儲かるからとかね、あのそういうので選択してると思うんですよね。で最初はそれでいいと思うんですよ。でやっぱりお客さんいないことにはあの会社も続きませんからね、最初はそのがむしゃらに、とにかく集客をねガンガンしていくと、集客するためにもういろんなことをねがむしゃらにやっていくってことは大切だと思うんですよね。そういった意味でその儲けからの逆算、これでいいと思うんですよ、ね、やっぱりいかに儲けるかと、全然これ悪いことじゃないですよ、ただそれが3年経ったらね、儲けからの逆算でやってると行き詰まるんですよね。
行き詰まるんですね、
ずっと儲けからの逆算だけでやっていくと、あの何のために仕事やってるのかがなんか分からなくなってくるんですよね。
あ、それが木戸さんがこう、はい、悩み
出たとこだ
ったんですね、
そうですね、それで、まあ、リフォーム会社をこけて分かったのが、そっか、儲けからの逆算、自分の場合ですとね、まあ、会社3億円になったと、年商100円になった、じゃあ何、今度は10億円か、10億円か、結構大変そうだなと、でもまあ分かったと、ちょっと頑張ってね、もう頑張りに頑張って10億円にしたと、じゃあ次はというと、今度は何、50億円か、50億円なと、そうすると店舗展開がこのぐらいして、こう、まあ、ちょっと関東の半分ぐらいなのかなと。ということは何、50億円やったら100億円、100億円というと、やっぱ関東1円になるんだなと、で100億円やったら何、その上は何、1000億円があるわけだ、1000億円となるから、日本制覇か、かなり大変だなと、キリがないんですよね、それでその自分が楽しいこととかね、自分のやりたいことっていうのは、儲けた後にやろうと思ったんですね。
あ、儲けた後にやろうと思った、
そうそうそう、儲けてからやろうと、ところが今言ったみたいに3億やったら次10億、次100億と切りなしにあるんで、いつまでもできないことに気づいたんですよ、自分のやりたいこと、楽しいことは。
はあ、
ということは何、これ死ぬまででこれできないってことなんだなってことで分かったんですね。
なるほど。
いつまでもそこばっかり儲けからの逆算をしていくと、キリがない、自分が楽しむことっていうのはもうなんかできないんだなと、そこで気づいたのが、3年経ったらそうじゃなくてね、楽しいことからの逆算にしてみようと思ったんですね。
楽しいことからの逆算、
どういうことかというと、でやっぱり経営者ですから、経営者が楽しいっていうのは、当然利益がないと楽しいにならないですよね。
ですよね、
でその楽しいっていうプロセスに儲けがあるわけなんですよ。儲けが最終ゴール地点じゃなくて、楽しいになるプロセスの中に儲けがあるんですね。
あ、単純にあの楽しいことやろうよっていうことじゃなくて、そのプロセスの中にちゃんとその売上げ、儲けっていうことが入ってると。
そうなんですね、もしかしたらそのやって旗から見てるとね、やってることは同じように見えるんですよ、ただ本人の意識が楽しいことをやろうっていう 最終ゴール地点を持ってるのか、儲けだけで終わってしまってるのかでね、これ違うんですよ。
私の知り合いの社長さんなんかも、こう売り上げが月500万になりましたと、はい、そうすると今度それだけじゃ満足するんで、800万 で、でそれだけじゃ満足しなくて、じゃあ別な事業も買収して、そうそうそう、でまた何を買収してって、で話聞いてると、なんかいつまでこの人はそれをやるのかな、で本人もなんか薄々気づいていながら、それやめられないみたいなんですよ、
そうなんですよ。自分もそこは葛藤ありましたよね、あの何の葛藤かというとね、俺は何100億とか目指すことをね、なんか逃げてんのかなと、逃げちゃいけないと、俺はそれをやんなきゃダメだと、逃げてんだな俺はなと、逃げになっちゃうんですよ。で最初はね、本当それが分かんなかったですよ、自分がこの楽しいを目指すっていうのは、もしかしたらね、逃げてんのかな俺はと、逃げちゃいけないなと、逃げちゃいけないぜみたいなね、そこがねすごく答えが出なかったですね、でそれで分かったのが、そっかと、一応ね、リフォーム会社で、そこそこだけど儲けることはできたと、お金に全然本当に心配のない生活にすることはできたと、じゃあ今度はね、そのお金を散々儲けて楽しいことをやるっていうのは、楽しいためにそのなんだろう、やりたくないことをやってるようなもんじゃないし、もんでしょ、なんかそういうのってね、そうじゃないと、もう自分のやりたいこと、楽しいことをやってたら、お金がなんか知らないけど貯金通帳になんか溜まってるぞと、こっちが今度は究極だなと思ったんですよ。確かにその100億1000億の会社にしていくのも、それなんだろうに、ね、それ目指すこと、それ目指さないと逃げかなと思ったんですよね。でもそういうお金儲けてから楽しいことをやると、ということはそれ楽しくないことなんだなと、分かった、100億より、ね、1000億よりもっと究極、究極の生き方は、自分のやりたいこと、楽しいことをやってたらお金が生み出てくると、こっちが究極なんだなと、じゃあ今度は俺こっちに挑戦してみようと、ここにあるんですね。
そのそういう、こう今まで数字とかっていうのは割と目標を立てやすいじゃないですか、3億なら10億、10億って、で今度楽しいをゴールにするっていったときに、その3年目の経営者の方はまず何をこう考えたり意識したり、その設定をしていけばいいんですかね。
そうですね、一番簡単なのが、特に自分は楽しいをゴールにしようと思ったんですよ、楽しいが何か分かんないと、
分かんないけども、
そう、分かんないけど、前はやっぱりとにかく売り上げとか、儲けがゴールだったんで、今度はその自分がじゃあ楽しいっていうのも、今度じゃあ、楽しいことをやって、だんだんこう自然にお金がね、こう貯金通帳に貯まると、こっちに挑戦しようと、分かったと、でも自分の楽しいって何なんだろうと。
なりますよね、
あれ、いや、あれ、なんだ、楽しいことが分かんないんだみたいな、ただそこで、とにかく楽しいことをゴールにしていこうと、そしたら、そっちの方向に人間で向かうんですよ。
考え始めるっていうことですね。
そうなんです、楽しいことにアンテナを立つようになるんですよ、で楽しいと続くんですよ、で最初 の、 会社始めたばかりの時っていうのは、やらねばでいいんですよ、やらねば、これ売り上げ上げなければ、もう会社持たないぞとかね、社員にもお前やらねばならねえぞみたいな、それでいいと思うんですよ、ただそれは続かないですよ、あと怒りでね、仕事をしたりだとか、怒りのエネルギーってのは続かないですね、みんなそういう人はボロボロになってますね、気持ちがボロボロになるか、体がボロボロになるか、両方ボロボロになるか、みんなそうなってますね、そういったやらねばの仕事じゃなくて、3年経ったら、今度はもう3年経ったわけですから、もう立派なんですよ、3年経ったら、今度はやりたい、やらねばじゃなくて、やりたいと、 で例えば社員にね、今まではお前これやらねばダメなんだぞお前、やらなきゃダメなんだと言うんじゃなくて、今度は社員がね、いや社長やりたいんですと、いやお前会社今日休めと、いや社長やりたいんですと、いややらせてくださいと、仕方ねえなお前やれよじゃあ仕事みたいな、そういうふうに言うようになるためにはどうしたらいいのか、自分もやりたい気持ちになるためにはどうしたらいいのか、その答えが出なくていいんですよ、これも。そうするためにやらねばじゃなくて、やりたいになるためにはどうしたらいいのかなと、同じ一生懸命考えるんだったら、やらねばを一生懸命、こいつやらせるためには何をしたらいいのかって一生懸命考えるよりかは、こいつがやりたいっていうためには何をしたらいいのか、自分がそういうためには何をしたらいいのか、こっちに考え方をシフトしけばね、3年経ったら、そしたらね、変わるんですよ、人生が。仕事も変わるんですけど、やっぱり人間、目指した方向に行く動物なんですね。
なるほど、そうするとこの、はい、最初はその楽しいが何かは、
見えなくてもいい
から、見えなくていいです、
それを、
はい、
何かと、
はい、それを掲げること、
掲げてる、それだけで変わってくる、
それだけでも変わります、まずは。
じゃあそれで今日まあ聞いてらっしゃるこう経営者の方は、いや楽しい人って何かイメージできないって言っても、それでいいんですと。
いいんです、それは、はい、
それを掲げることでそれをアンテナ立てて、
はい、そうですね、自分がやりたいことって何なんだろうと、もうやんなくていいよって言うの、いやりたいんだ俺はというのは何なのかと、そういうのを探すと、
それがもう最初の一歩でいいですよ、
そうですね、
いうことなんですね、
はい、
それがこの木戸さんのよくメルマガにも書いてある、やらねばが、
やりたいに変わる認めの三原則、
三原則ということなんですね、
そうなんです、
なるほど、この一歩を見ていくというお話で今日はよろしいですかね、
まあ、バッチリです、
うまくありがとうございます、
ありがとうございます、
楽しいにフォーカスですね、
はい、
次回なんですけどね、
はい、次回、
まあ、結構、何かこう仕事をやろうとしたときに、どうしても完璧を求めて、なかなかこう、実は3ヶ月も何ヶ月も進まないとかってありますよね、まあ、私なんかもそうなんですけど、そこで次回がですね、仕事が3倍早く進む、目標30点法というのを木戸さんが見つけられたということなので、その方法についてちょっと、楽しくね仕事ができる部分にもつながると思いますね、
そうですね、
それを聞きたいなと、
はい、分かりました、
思いますので、
はい、あとあれですよね、
あ、そうそうそう、
前回もね、皆さんの声がね、声というか、今度はこういうテーマを取り上げてほしいとか、いうことを、まあ、この番組で言ったんですけど、まあ、誰も来ませんでしたね。
ちょっと遠慮があるんですがね。
ちょっと寂しいですので、ぜひね、これを聞いていただいている方、次はこんなテーマね、ちょっとやってくれとか、そういうことをいただけたらと、
そうですね、
思います。ぜひお待ちしてますので。
もうメールサーバーがパンクするぐらい、
そうですね。
嬉しいですね。
そのぐらいいただけるともう嬉しいですね。
はい。じゃぜひお待ちしておりますので。
はい。
それでは、
さよう、おなら。